沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄
沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄沖縄はいさいアワー沖縄ワッターバンド、今回で32回目ヤイビーム。この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りします。アワー沖縄は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
最近のニュースはもちろん、沖縄がずっと抱えている問題や日頃の生活で見つけた面白い出来事やイベント、美味しい食べ物などなど、実にバラエティに富んだ内容を私たちが自由にセレクトしてフリーダムにお届けしていきます。
うちなんちゅのうちなんちゅによるうちなんちゅのためのラジオ、もちろん沖縄が大好きな方、興味がある方など大歓迎です。青沖縄バッターバンドでは動画も配信しています。今お聞きのサイトチュラジオのトップページ左にあるクリックボイスのバナーをクリック、チュラジオ各曜日のパーソナリティ紹介写真の下ビンゴビンゴ、火曜日 PM11 時より生放送ライブ動画も同時配信をクリックして動画のページに飛んでください。
はい、今日は進行係浩平です。
はいさい、パーティーに行かなあかんねん、ヨネです。
こ、うん、あ、ゆうこです。
ちえです。
しまった、事前の打ち合わせしてなかった
順番。はい、アワー沖縄ワッターバンドは未来の沖縄のために今考えて、違うね、はい。
次行っちゃったね。
次行っちゃったね。危ない危ない、慣れない進行係やらない方がいいよ。
いやいや、いいのに。
いやいやいや、
ああ、じゃあちょっとイベント紹介しましょうね。
お願いします。はいはい、
去る日曜日に、HIV 人権フォーラム沖縄っていう団体があって、うんうん、そこの、オリジナルの劇があって、それがハンセン病に対する、ハンセン病とか HIV に対する差別とかをなくそうっていうオリジナルの劇、小学生から大学生ぐらいまでの素人の人たちが演じてるんだけども、
それ
を見てきました、
はいはい、
それがとっても感動作で、実は来る土曜日2月の13日に香川県、サンポートホール高松で、ハンセン病問題に関するシンポジウムで、うん、この沖縄の人権ネットワークの人たち、この学生もみんな行って演じるということなので、うん、ぜひ香川にお住まいの皆さん、もしくは知り合いがいる方、ぜひとも足を運んでいただきたいなと思って、入場無料で、この劇の他にシンポジウムなので、うん、パネリストとかいて、ハンセン病に関する、うん、勉強もできます。
劇はどれぐらいの長さなんですか？
劇はね、45分ぐらいあると思う。対策、
あ、一応今ブログにリンク貼ったんだよね。
あ、はいはい、阿波沖縄の、TW ブログにもこの人権フォーラムに関する情報を書いておきましたので、見てみてください。
阿波沖縄で、Google で検索すると多分一番上に来ますので、はい、そこから見てみてくださいね。
はい、香川県のサンポートホール高松大ホール、2月の13日今週の土曜日ですね、午後1時半からハンセン病問題に関するシンポジウムがあります。
これは一応見に行ったんですよね。那覇でやったんですか？
那覇でこの劇のプレ公演みたいのがあって、見てきました。
すごいですね、素人の人の。
もうすごい。
何人ぐらい？
ああ、総勢40名ぐらい、
そんな人数でやるの？
そう、そうで、みんな元気ですごい可愛いんだけど、小学生とかだけど、このハンセン病を患った人がどういう差別を受けてきたかっていう話と、あと HIV に対するエイズですね、 HIV エイズのに関する差別の話も入っていて、 このメッセージすごいいろんなメッセージ含まれているんだけど、やっぱ頭では分かっていても行動で差別しちゃいけないって分かるんだけども、それを行動で示すことって難しい、うん、だけど差別をする心も自分たちだけど、うん、それを乗り越えるのも自分たちだよねっていうメッセージが、
具体的にハンセン病ってどんな病気ですか？
ハンセン病っていうのは感染症、
あ、感染症、
うん、で皮膚病ということで、なんかブツブツとか、あと神経っていうかちょっとした精神的な疾患も来るらしいんだけど、うん、昔はすごい伝染するもの、すごい怖い病気って思われて、うん、すごい敬遠されたみたいな、うん、
それで差別とかも出てきた、
とっても差別されてきた。で こういう人たちを守るっていう理由で療養施設もできてたんだけども、うん、それは療養施設というのは名ばかりで、実際はなんていうの、
隔離的な、
隔離するみたいな施設、それが全国各地にあって沖縄にもあって、で今はもうすごい感染すごい弱い、感染力が弱いっていうことで、うん、で完治もすると、うん、する病気で、で実際人も減ってきてるんだけど、まだまだ差別があるっていうことで、うん、それをな、ね、うん、なくしていきましょうっていう、
はい、感染って何で感染するんですかね。
なんか粘膜とか、そういう鼻とか、っていうことなんですけど、あと虫とか、
虫
だけど、まあ、その感染ルートはすごいないんじゃないかっていうことなんですけど、
のシンポジウムが、
はい、あります、香川県です。今週の土曜日、ハンセン病問題に関するシンポジウム、人権フォーラム in 香川。
これ沖縄から行くんですか？
この
香川の人が やる
香川で
劇をやるのは、
劇をやるのはこの沖縄の人権ネットワーク沖縄の学生たちがやります、うん、演劇光の扉を開けて、
はい、皆さん、ぜひ香川県にお住みの方は、
うん、ぜひとも無料なので、すごい勉強になると思う。
全体で 何時間ぐらい？
あ、このイベント自体は1時半から5時ぐらいまで、うんうんうん、他にこの劇の他になんか
パネリストもある
んですね。パネリストがいるので、なんか、うんうん、
ちょっとトークが、
そうですね、他のなんていうの、プレゼンテーションみたいなものがあるんだと思います。
なるほどですね、
はい
はい、わかりました。じゃあ、はい、さっきのアハ沖縄ワッターバンドは、未来の沖縄のために今考えて行動していくのはワッターバンド、私たちのバンドだよという思いでやっています。この後12時までお付き合いください。
あわ沖縄、この番組は沖縄県内外海外に住む知南人や沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
あわ沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は、今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
沖縄あれこれ、
はい、ジーパンにうるさい男、コウヘイです。
あ、レオナです。
ユコです。
チエです。
レオナです。
はい、沖縄系紹介コーナー、
イエーイ。
このコーナーはメンバーお気に入りのあんなものやこだわりのものの思い入れのある場所などローカルな沖縄を紹介していきます。はい、うん、ということで
今日の
あれこれは先週に引き続き歴史です。
うい、
沖縄の歴史。
はい、沖縄の歴史です。
イエーイ、お願いします。
はい、まあ復習からいきたいんですが、
はい、
何万年前からいきます？
どこまで遡るんですか？
ああ、じゃあそんな遡るば。
グスクに入ったところぐらい
か。グスクぐらいか。
味が出てきたみたいな。
そうですね。
結構、まあ、面白いね。
この貝拾ったりとか、そういう最終の生活から農耕社会になってきた沖縄、まあ文明みたいなのが できてきたって言われてるのが12世紀らへ
ん
ね。
うん、
で、琉球王朝が統一されるのは15世紀ですね、もう。
うーん、
はい、なんですけど、 まあ、この12世紀あたりをグスク時代って言います、うん、でこのグスク時代からちょっと話のちょっと前ぐらいから話をしていきたいんですけど、
うん、まあ、
前回もちょっと紹介しました。この琉球を統一したのは皆さんご存知の彰子ですね、
うん、
彰子の彰、彰子が統一したんだけど、その前にいたと言われるこの 王様の家系というか
他の王朝というかでしょ、
王朝ですね、うんうん、なんだけども、これ多分私もわからんかったんだけど、勉強してわかったことなんだけど、この彰子が統一するまでのこのなんとか王朝っていうのはあくまでも沖縄の一部を治めていた人、
はいはい、全国制覇はしてないけど、う
んうん、沖縄は全部を制覇はしてないので
おろく治めてた人とか
そんな感じで、でこの王朝っていう名前がつくぐらいだから、まあ一応定型力はあったんでしょうとあって、でかつこの王様になったのは彰子でしょ、彰子中山だから中、うん、中部の中ね、中山で、その中山の系列です、
うんうんうん、
のものを言ってます。でこの中山世観っていうこの中山がまとめ、中山の時代にまとめた本、うんうん、歴史の本によると、まあ、一番初めの王都は天孫王都、
うん、
奄美区の子孫らしいと、
うん、
まあまあまあまあ、うん、っていうねまあまあそれはそれで、うん、まあ言っておきましょうと、
本当かもしれないしね、
本当かもしれない、うん、で天孫王都が治めていたんだけども、それが衰退して次に来たのが春天王都です、
うんうんうん、
で春天がまあ、またこの源のためとも子孫じゃないのっていう、まあちょっと神話的なのもあるんだけど、まあそれも置いといて、
ここらあれですね、中国語的な名前ですね。
そうですね、まあそれもやっぱこの文化のね、交易の影響でしょうね。天孫、春天できて、その次が英祖です。英祖ぐらいから今歴史的にエース本当にいたらしいよみたいなね、
エースを墓が見つかったみたいでね、
はい、
うんうん、
っていうことです、うん、裏添えね、
うんうん、
でエース王党がありますまあエースも、まあ、さっきの天孫春天って切ったように、まあ、ちょっと神がかってるような話が必ずあって、うん、エースは
ティーダのファーか、
そうそうそう、まあ、あるアジの子供なんだけど、奥さんが太陽を見て解任したと。
まあ、切れたりする。
まあ、そういうね、うん、神秘的な話があります。うん、で、エーソの時代に何が、まあ、前回のちょっと補足なんだけど、何がちょっと、こう、文明的になってきたかというと、エーソの時に、まあ、この農耕社会がしっかりしてきた。で、あと、なんかこの、税金を納めたりみたいな、そういうシステムがしっかりしてきたのがエーソの時ですね。
エーソが中山だよね。
エイソが中山の前です。あ、まあ、中山エリアにいた人。
エリア的に、浦添とかだからね。
そうです。中山に君臨してたと。
うーん、
で、まあ、浦添用奴隷、浦添の墓、うん、作ったのもこの人です。
さつきさんがね、この間話してた。
お
ぉ。いっぱいやってますね、この人。
はい、うん。そうなんです。ちょうどその頃が、1200年、1300年ぐらいです。
うんうん、
で、エイソが衰退しますね。
うん、
エイソ王党が、
うん、
でその次に出てきたのがサット王党、
はいはいはい、天女の子供ね、
はい、でこのサットさんも、うん、まあ神がかってますやっぱり、うん、まあ貧しい農民だった奥間ウフヤっていう人と、
うん、
天女の子供らしいと、
うんうんうん、
でこの羽衣伝説っていうのがありまして、
宜野湾にあるよね、
宜野湾の有名な、うん、
何だよ。羽衣祭り、
うんうん、
羽衣祭りもある、森川公園。
はいはいはいはい。
の、
降りてきたってところ。
はい。湧き水があります、うん。あっちは普通に行っても綺麗。
うんうん。
あと細く、あそこにある滑り台がすごい。
あったね、それは。
あるわけよ、森川公園。うん、でかい滑り台が。
うん、
すごい。
その滑り台の名前はちなみに何て言うんですか？
知らん。
そこは分からんでしょ。
そこはなんか羽衣にかけてなんか。
いやいや、知らんけど、すごい、長くて急で、すごいわけよ。
角度は？
滑ったの？
角度もね、滑ろうと思ったけど、滑ったはず、結局。
石じゃないあれ。
石だよ。
ね、
ダンボールかなんか。
石なの？石の滑り台ってこと？
あ、ツルツルだよ、一応。
ああ、ああ、
そう。
うん。でも、この、上がっていくの定型怖いよ。
はあ。
そんな感じ、まあまあまあ。うん、森川公園、宜野湾。
佐藤を確か貿易したよね。
はいはいはい、そうなんです。 あ、うん、森川公園、夜は行かないでくださいね。危ないのでね。うん、暗いんでね。うん、はい。サットオートなんですけど、うん、この、まあ、このさっき、今、来た王党ですけど、うん、みんな中山エリアを治めていた王様です、うん、これ何回も言うんですけど間違いないように、うん、この人たちは統一してません、
うんうんうん、
で、その次サットでしょ。でサット王党の時にこの人が貿易を始めたらしい、
うん、
サット王党1350年から始まってます。
当時の貿易って何をあれしてたんですか。
琉球から中国に行ったものは、
うん、
硫黄、火薬とかの材料になると、
うんうん、
馬、
馬ね、
夜行貝、貝、
馬が、
一応で伝説としては、はい、面白いのがこのサットの生まれ育ったところがクガニナって言ってギルワンにあるんだけど、王者の方に、うん、そこから黄金が出たった、
はいはいはい、
その黄金を売って中国に鉄買って桑を農民に与えたっていう話があるよね。
あ、なんかそういうのもなんか読んで出てきたよ、
うんうん、
それ町っぽいんじゃないですか。
でも金が沖縄から家から出たんだよ
まあまあ金っていうか、まあ、家かどうか分かんないですけど一応出そうじゃないですか。
いや金はほら世界的にも出るとこ決まってるでしょ。
あ、そうなの。いや、まあ、だから沖縄も掘り尽くしたとかそういう、
もしかしたらそしたらさ硫黄とかっていう意味かもしれない、お金になる何かが見つけたんですかね、う
んうん、なんか
分からないですけど、まあそういうものを持ってったと、琉球からね、うんうん、でその代わりに持ってきた、中国から持って帰ってきたのが鉄、
逆に、ね、
あとは陶磁器だったと、
うん、
でこのサットさんの時に交易ですごい豊かになります、うん、この中山を治めていたサットさんね、うん、でこのサットが交易を始めて豊かになったっていうのは後々中山王が琉球を統一するのにもすごい大事なポイント、
うん、
金持ち、要は、うん、力があるっていうことですね。
先生すいません、
はい、
中国から鉄を輸入するまでは、はい、じゃあ沖縄には鉄はなかったってことですか。石だったってこと。
ないはずよね。
分からん。
鉄出ないでしょ沖縄。
いや今
鉄山のないさ、
それまで全部石で全部じゃあやりくりしてたのかな。
石とか骨とかじゃない、
はあ、
ですかね。
すごい、
まあ、だけど焼いてから
と、あの政治期だった、そのいっぱいいろんなのがあるから、
うん、何ですかね、木とかですかね、うん、石とかね、
一気に鉄にワップしたのこれ。よくね、ほら歴史では青銅だった、
うんうんうん、うん、
それもでも沖縄ないよね、
ま、はい、ちょこちょこ来たのかね
来たのかもしれない、ちょこちょこ来たはず、
その
多分来たはず、
このねステップアップは分からないんですけど、
初めて鉄見たらもうすげーと思ったはずね、
うん、
来てるこれ、
何この硬いものみたいな、
ね、相当関東だったはず ね、
うん、
はい、すいません、はい、
でこのサットの時に交易始まりましたね。でもってこのサットさんは中山なんですけど、
うん、
ちょうどその時に北山、北、
うんうん、
南山、南の王様も、うん、栄えてきます、
うん、
交易が始まる、
うん、
でこの中山、北山、南山
めいめい貿易してるのかな、
みんな貿易してる、うんうんうん、みんな朝貢してる、うん、この中国の王様と、うんうん、この薩布氏っていうことで
遣隋使みたいな、
そういうやつ、
そんな感じかね、
うん、なんかこう、なんていうの、王様、あっちの王様に属しますみたいな、うん、やって、うん、こう朝貢っていうことだから貢いでたわけよ、
うんうん、
でその代わりに代わりまたお土産もらって、
いっぱいもらってるっていう、
そうで、それでこう三山は競っていたと、
うん、
まあもう本当豊かになるために競って、うんうん、でもやっぱりもう一番すごかったのが中山、やっぱり、うん、で回数もすごい、
うん、
で中山の成し遂げたことの、まあ、他に大事なポイントっていうのは、
うん、
中国からの留学生とかも受け入れてたと、
うん、
それを便人っていう、便の人、
うん、
でそれは福建省ら辺の人っていうらしいことなんだけど、うん、でこの人たちが航海の技術、造船、船を作る技術とか、うん、そういうのも持ってきたということですね。でこれがサット王党です。しかしこのサット王党2代56年で滅びます。結構短命ですね。2
代なんだ、
はい、
父ちゃんと子供ぐらい、
そうそうそう、でこの子供の時に滅びるんだけども、
うん、
でこの倒したサットの2代目、
うん、
ブネイっていうんだけど、
うん、
滅ぼしたのが 有名な小橋です。
はあ、はい、そうなんだ。
はい。なので、ちょっとおさらいすると、天孫、春天、栄祖、さっと。この人たちは中山、うん、中山王党ですよ。
あ、全部
っていうはず。
あ、じゃあこれなんか、全部時代被ってんだ。
被ってない。
離れてもいる。例えばみんなこれをやっつけてなったの。
そうそう。
やっつけてとか、もう衰退してとか、う
ん、間を離れてないんだね。
離れてない。
で勝手に例えば絶滅したとかではなくて、絶滅させられ、させっこしたってこと。
でもこの次にどうやって応答が変わったっていうところはまたちょっと歴史だから神がかってる部分もあったりなんかして、
うんうん、
なんていうの、この譲り渡したと、うん、
はいはいはい、
平和的に、
はいはいはい、
もう力がないから
民衆がみたいなね、
譲り渡したもあれば、なんていうの、勝ち取ったもあるわけさ、戦争して。
サットまではこの移り変わりは具体的には分かってないんじゃないですか、この神がかってた誕生自体だから。
ね、天孫から春天は倒してますね。倒してるって書いてる。私の調べたあれでは。で、春天からエイソは譲ってるね。で、エイソからサットは譲ってるようなもんだね。まあまあまあ、
統一したのは
分かんないんですけど。うん、で、サットがまた衰退してきて、小橋っていう人が出てきます。
うん、
この北山と南山を治めてたのは誰なの？
北山、
中山がさっとさ。
はいはいはい。北山は半西っていう人。
半西？
うん。
へえ。
で、南山は、小さっとって書くんだけど、字は、
うん。
だけど、
うん、小の小は小さいって意味、それとも小家の小？
小家の小なんだけど、
うん、
そう書くけど、読み方は、大里みたいな。
へえ。
だから要は大里だっけ、うん、大里味だから、南山。
ああ。大里だったんだ。
G は小里だっけ、どこに書いたかな。
それが有名な、その大里グスクがどこにあるかというロマンだよね。
そうなんです
よ。糸満にあったのか、大里にあったのかというのがこの王様。
うん、聞いたことある。糸満にあったんじゃないかっていうの。
南山ですよね。
タムグスクとかにありそうだけどね。
いろいろ説はあるみたいですね。
そうそうそう。この大
里にあんまりそういうのないさ、うん、跡地っていう玉ぐすくめっちゃいっぱいあるさ、歌木もぐすくも。
そうなんだよね。けど南山のぐすく、南山王のぐすくだったんじゃないかっていうのが糸満と玉ぐすくにあって、どっちも
糸満と大里で、
うん、どっちもなんだっけ、大里ぐすくっていう名前がついてる、
うん、
ってわけですね。もうちょっといきますか。
うん、
はい。じゃあサットが滅びるんですけど、
うん、
サットを滅ぼしたのは
小橋、
小橋なんですけど、うん、まあ小橋と小橋の父ちゃん、うん、小師匠、
小師匠
なんですけど、
うん、
この小橋何者かと言いますと、
うん、
南山の別に王様ではないわけ、
うん、
この頃北山、中山、南山って王様いたけど、うん、その他にも強い味がいっぱいいるわけ。北山にも南山にも
代表みたいな感じ、はいはいはいはい、
代表みたいな感じで王様を言わするけど他にも強い味がいるから、
うん、別に従ってないぜみたいな、
従ってるんだけど脅かされてる、不安定、
はいはいはい、
北山も南山も、うん、でその強い味の一人だわけよ、小、うん、小親子は、
うん、
で、この小さんたちは、小橋たちは佐敷グスクの味だわけよ、
うんうんうんうん、
で、この人たちも自分たちで貿易とかして金も豊かになってきて、このサット王と中山の王様ね、うん、が弱まってきてるところをついて滅ぼします。
いや、面白いのは佐敷にいるのに大里を無視して中山やっつけたの？この
大里の味をやっつけてる。その前に。
ああ。
でも、はい、佐敷で自分のこの南部にいる味を一人やっつけて、うん、勢いで中山の王様までやっつけてます。まあ、だけど、中山はすごい力あったはずだから、
うんうんう
ん、どんなして、この南部の一味が潰したかわからんって。
うん、はあ、まあ、それはそんなに下がったんだ。
うん、
中国からなんか借りてたんじゃない？いろいろ兵士やら。
武器？
かもしれん。かもしれん。で、この小橋屋だから別に南部の王様ではないわけよ、まだ、
うん。
一味が本当に ドーンって出て中山の王様になっちゃった、うん、でこの時にまたそのままでしょ、北山中山南山であります、うん、でこの頃北山は泣き人グスクのハニジっていう人が治めてます、うん、北山 王党っていうのも結構長かったんだけどもう不安定、
北山も泣き人グスクのことかな、
北山は泣き人グスクのことで
上等だよね、
そうそうそう、今も綺麗な、うん、残ってる世界遺産ですけどね、うん、で北山はまあ、独裁で、うん、あのこの周りの味とかもすごい不満を持っていたと、うん、そこを中山王になった昭和氏がつきます、
うん、
でこの味北部にいる味の投降とかもう白旗開けてギブアップもあれば連合軍を作って北山も倒しちゃいます、
うん、
で、それから南山にを征服制圧っていうの、うん、しますね。その頃も南山もまあ同じです、内戦とか不安定、うん、でやっぱ中山強かったからドーンといって倒します。それが1429年で琉球統一と、この昭和氏がさっと王党を潰して中山王になったのが1406年、でそれから統一が1429年だから20年ぐらいかかってる、
うん、はあ、結構かかった、
うん、
まあ、っていうことです。やんばる遠かったはずよ車ないのに
確かにね、
であるはず
で、なんか付け足すとその頃の琉球のこのイメージとしては、うん、なんだろう、今の沖縄と全然違くて、もちろん道がないから、
うん、
はあの今でこそ北部と南部ってまあ、ぶっちゃけ近いさ、車といったらね、うんうん、だけれども密林の中のお城お城お城だから、まあ、城っていうかグスクだから、うん、日々のこなんて交流はなかったんだって。
もう別の国っていう感じだね、うん、本当に、うん、そう開けてないから、う
ん、
道が
一番わかりやすい例はカンボジアの何だったっけ、
アンコールワット、
アンコールワットみたいに密林の中のグスク、
うん、
密林の中のグスクだから人々の交流はないから、もう
本当にハブがいっぱいいるからね。
そうそう、国対国だった。
うん、
今でねちょっと想像しがたいけど、だ密林を越えてわざわざ人の国行く人いないから、まあ、普通の民はね、
沖縄三国志だったってことね。
そうそう、まあ、うん、まあ、そう
ちっちゃい三国志
だった、ちっちゃい、そう、三国があって、
うん、
なんだ、そういうものを想像してもらえたら。
ハブは大変だったんですよ
、まあ、マジで、うん、道もないからね、道なき道だから。
何が敵だったんだ、ハブが敵だったんで
本当にやばいと思う、
うん、だからそれを従えて、ね、
ヤンバルの森の中に、うん、無防備で入ろうと思うんでしょ。
うん、無理だねヤンバルじゃない、
今でさえ
うん、なるほど。
考えるとね、
そうだよね、
この年月は妥当かなという、
うん、そうだね。そういう意味で中山が統一したっていうのはすごいことですね、うんうん、この北だけでも不安定、う
ん、道作りながら行ったんじゃない、もしかして。
いや、うち海だと思う。
あ、船か、うん、あ、ね、そうだね、
海からだと思う。
そうだろう船あるし、貿易してるから
ね、あのね、中国からのなんかね、
中国行くぐらいだから、
うん、
ヤンバルは行くでしょ、
うん
まあまあ想像ですけど、
ね、うん、まあまあ要するに中国あっての沖縄だったと。
そうですね、
当時はそうだね、
当時はね、いろいろね、徹夜の船だの、
うん、
ハブだの、
うん、
ハブはいたけど
そうだよね、
はい
はい。で琉球統一までですね、今日は。
はい、
To be continued で、
はい、ありがとうございます。沖縄あれこれのコーナーでした。
あわ沖縄、この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちゅや沖縄を愛するすべての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
あわ沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
絶対継承ウチナー口、
はい、絶対継承ウチナー口のコーナーです。
イエーイ。
メッセージは入ってますか？
メッセージがナッシングですね。お待ちしてますよ。
何か一言くださいね。
皆さん今日はあれですかね、お疲れモードですかね。
まあ歴史の話だからね、聞いてたんだぞね、
うん、かね。
あの俺が思う琉球史っていうのを募集してます。
あとレオンさんなんで毛が増えたんですかとかね。
ああね。はい
はい。ちょっとあまりに自然すぎて誰も突っ込まないパターンですけど。
はい。
はい。
お待ちしてます。
お願いします。
はい。じゃあうちなんちなんですけども。
はい。
まだ海外のうちなんちに、
うん、
メッセージを送りたいと思います。
お願いします。
ハイサイうちなヤマト。アメリカ、ハワイ、ブラジル、ペルー、ボリビア、ドイツ、コスタリアほか、海外に面セールグスーヨー、チューガナビラ、レオナヤイビン、ウガンジュー、ウワチミシェービーガヤ、またチューンユシリティチャービタン、ユタサルグトゥ、ウニゲサビラ。
はい。
ハイサイ、レオナです。元気でいらっしゃいますでしょうか。また今日もやってきました。どうぞよろしくお願いいたします。うん、やっぱ見てないと何次言うんだっけな。
いい文章ですからね。はいはい、
でさ、このメッセージを、毎回送ってて、
うん、
でこの阿波沖縄のラジオを前ほら海外の県人会に送ったって言ったさね。
うんうん、
でそのドイツの例えばアンダンスーさんと、
うん、
夫妻、
うん、
とかがね、この間開いた交流会に参加してもらって、
うん、おうおう、
とっても楽しかったね。沖縄の絵の問題、とってもね、ドイツの方だけど、
うん、
ね、すごい
熱かった
ね、
激熱、
うん、
なんていうの、改めて、あ、そうだよねみたいなね、
うん、
アイディアとか、
うんうん、
でまた前 LA にメール送って返事が来なかったっていう人もいて、
うん、
管理人ね、これも来てて、
お
そうそう、すごいね、熱いって、これも、はい、彼もね、
うん、
改めてじゃあ外から見た沖縄の生の声を、
そうそ う, そ う, そ う, そう、ラジオでつながってまた交流会でも話ができてね、
うん、
ちょっと 俺なんかとしては嬉しかったんだけどね、
すごいっすね、
うん、だから少しずつこうやってなんかネットワークを広げていけたらなと思うんですけど、
うん、
はい、でうちなうちなんですが、
はい、
まあこれも、この、なんですか、ラジオの、
うん、
やってるのは、まあ、全国はもちろんなんですけども、
うん、
沖縄の若者に、もっと沖縄を考えるきっかけになったらなっていう思いで発信してるさね。
うん、
で、このうちなぐちももちろん継承しないといけないっていうのは、前からそっちゅうその意味を言ってるんだけど、うん、その言語を学ぶことを通して、また、未来の沖縄とか、
うん、
自分のこととか、沖縄のこととか考えるきっかけになったら、いいなって、
うん。そうですね。
ね、だって、全然違う言語だけど、これを学ぶ意味とか分かってきたら、沖縄の未来にもね、
うん、
意識がいくかもしれないさね、
うん。
ということなんですけども。で、はい。うちな愚痴って、まあ、いつも言ってるんですけど、
うん、
まあ、うちなぐち、あ、そうか、ブログ、ちょっとすいません。
はい、
ですね、阿波沖縄で検索してもらうって、Google でですね。で、2番目の記事ですか。やん、何々だ、何々であるの活用の復習、敬語バージョンっていう記事が出ます。
うん。
ね、阿波沖縄、ワッターボンドのブログですね。
うん。
で、そのうちなぐちっていうのは、もう、なんていうんですか、沖縄の言葉っていう意味で、総称として島言葉っていう言葉があるさね。
うん。
どういうことかっていうと、沖縄には、奄美諸語、北琉球諸語、中南部琉球諸語、八重山諸語、宮古諸語、与那国語と大きく6つに独立した言語があるって前、話したよね、
うん。言ってましたね。
これは2009年のユネスコで、方言ではなくて独立した言語であるというふうに認定されたんだけど、うん、まあ、要は危機言語、なくなりつつあるもの。
うん、
でそのユネスコっていうのは世界遺産とか生物多様性、絶滅危惧性、危惧種などを扱ってる国際機関なんだけど、うん、でそこが、まあ、沖縄の言語はなくなりつつあるものだ、もうレッドゾーンだよと、
うん、
もうこの6つがってことですよね。この6つ
そうそう、まず6つあるっていうのも俺なんか知らなかったさ、うん、まあ、それはもうレッドゾーンで、うん、ヤンバルクイーンの波だわけよ、うん、それ以上にやばいみたいな、うん、ね。でそれをまず認識するということと、うん、でだからっていう、まあ、きっかけにもなるんだけど、うん、まずその言語が言語なんだよっていう、方言っていうなんていうの、簡単なね、なんていうの、緩いというか、うん、なんていうの、普通に扱うだけじゃなくて、うん、もっとほら、自分なんかの民族としての、なんていう、アイデンティティを考える上でも、大事な言語、うん、文化だよっていうのを、ちょっと伝えたくて、うん、やっていってるんですけど、で、今、自分が、このラジオで伝えてるのは、ウチナーグチってやってるんですけど、まあ、沖縄ってほら、今6個言語があるって言ったけど、うん、奄美諸島から与那国までの間にね、うん、大きく分けて6つなんですけど、うん、それの中でも、いっぱい方言があるさ、うん、那覇だけでもいっぱいあるし、ね、うん、だから標準語になるもの、なりうるものを今あるんじゃないかっていうのをアルカチのダーリーとかが作ろうとしてて、うん、今それを習ってるものを今伝えてる、うん、わけさ。でそれはなんで、って言ったら、まず沖縄にはさ、その、6つの言語があるって言ったんだけど、日本全体では8つ。うん、アイヌ語と、八丈島語と、うん、あと6つはもう沖縄が独立した言語っていうふうに、ユネスコが認定してる、うんうん。勝手に俺なんかが言ってるんじゃなくて、言語学者も研究した上で言ってるんだけどさ。うん、で、その、6つって言ってるけど、実際には、その、何個だ、奄美から与那国間に800種類言語があると言われてるんだって。
800種類。もうこれでもほとんどそれは。
だから細かい方言がいっぱいあるわけさ、うん。ちょっと言っただけでも部落違ったら違うさ、うん。そういったことなんだと思うけど。で、その伝統的集落っていうのは、その奄美から与那国の間に980。うん、ってことは、だから、それだけ言葉が違う可能性があるっていう。可能性があるっていうか、沖縄あるわけよ。珍しいことに。こんだけ多様性があるっていうのが不思議なぐらい、この小さなエリアにね。うん、だけどこれはまあ別、一つ一つ大事ななんていうの、文化さね、うん。
これはでも多分全部残ってないですよね、もう。800、900。
いや、だから、あると言われてる。だけど、細かいものを、本当にイントネーションだけだったりとかも含めてるのかもしれない。うん、この分け方はちょっと俺もわからないんだけど。うんうん、まあ大きく分けて6つの言語って、うん、だって沖縄中南部と北部だけに分けられないさ、うん、本当はもっと細かくあるさ、うん、そういった意味でね、だからオロクの方言をと糸満の方言が会話しても通じないみたいな、うん、話があるさね。でも同じ中南部になってるわけさ、うん、で小語ってつけたのはそれだけいっぱいあるけどっていう意味ね、うん、与那国は与那国語ってなってるか、もしかしたら一つにまとめられてるのかもしれないけど、うんうんうん、で、この今はその各いろんな諸語があって、まあ、大きくやったら800で、小さくで6つなんだけど、共通語がないさ。で、共通語って日本語だわけよ、今。う
ん、今、喋ってる言葉ですよね。
そうそうそうそう。だから、これが、八島言葉としてあれば、都の人とか、石垣の人とかも、ありがたいっていう話もある、おじさんたちが言ってたわけさ。全員がそう思ってるかどうかわからんけど、だって、標準語が日本語でやってるさ、今。うん、琉球だったら、琉球の標準語で。うん、伝わるのが本当の本来あるべき話ではあるさ、うん、昔は首里が治めてたから首里言葉をもしかしたら勉強したかもしれないけどね、うん、まあということで、で、まあ、その違いがあるってことと、まあ、標準語を、まだやることによって各小さな地方語が失われる可能性もあるさ、
うん、確かに
今ほらあちこちで、ね、レッドゾーンって言ってるのに、うん、もうなくなりそうって言ってるのに標準語ばっかり勉強したら、うん、この小さい例えば端っこの言語を誰が教えるのみたいな話になるさ、うん、まあ、そういうもんではあるんですけど、まずとりあえず自分なんか何も喋れないから標準語を学んでっていう流れね、うん、はい、で、今までの続きで、やん何々だ何であるの今度敬語バージョン、
はい
ですね。まあ、ブログ開いてますかね。青沖縄で検索して、2番目の記事ですね。で、見ていくと、現在形、やいびん、過去形、やいびーたん、否定形、あいびらん、 疑問形ヤイビーがヤイビーミヤイビンナっていう意味ね、この分けてるのは、うん、で命令形が×で改定形がヤイビーネというふうになっています。これは 前もやったんだけど分かるかな。要は、ヤンの何々である何々だの敬語ってことだからですってことだよね、
うん、
なんとかです、
この一般的な敬語ってことですよね、
う
ん、
日本語で言ったらですが使うところにヤイビン当てはめたら当たってるよ、
うん、
でしたって言ったらヤイビータンだわけ、
うん、
うちなぐちのコーナーヤイビータンっていうのはうちなぐちのコーナーでしたって意味でしょ、
うん
うん、うちなぐちのコーナーアイビランって言ったらコーナーじゃないっていう、うん、じゃないですがなじゃないですが、うん、そういうことだね、
うん、
というわけで例文ですけども、うん、いきますよ。 A これは何ですか。 A っていうのなんかうちなぐちの A みたいな感
じだから
自分で
今 A から入ってるし ABC の A なのに、
うんうん、A できなくなった。うれぬやい B が B これはザンクロですよ。 B あうれザンクロやいびんザンクロやいびんどとか、
うん、
ね、ザンクロっていうのはザンポの黒ね、あの青森のね
実際このザンクロやいびんとザンクロやいびんどはどっちが主に使われてる、
ね、どっちもなんだけど動がつくと、うん、なんていうの親しみを分けつくような
それ
語尾に根がつく感じ。
あ
そうですねとか
あの近い先輩とかそういう、
はいはいはい、親しい人にとかに、
うん、で初対面とかの人ではヤイビーン、
う
ん
う
ん、
そうそう、うん、だからこれをこれはザンクロですよってなってるさ、
うん、
だからこれがザンクロですって言ったらうれザンクロヤイビーンだわけ。
あもうビーン、
うんうん、
用がついてるからどうでも OK、
用とかねがついたらどうって思ったらさね、
うん、
で2番、あなたの仕事は何ですかってなんだ変なったけどなー仕事ヌーやいびーが、ね、
うん、
なーっていうのが、あなた、
うん、
お前はやーさ、
うん、
なーって言ったら、ちょっと、これ書いてないけど、敬語表で言ったら、応報だわけさ。
うー
ふ
う
になる前、要は、敬語になるちょっと手前、
うん、
目上の親しい親とか、ニーニーとかには、
うん、
この言葉使われるみたい。他人だったら、うんじゅになる。
ああ、はいはいはい。
うん。だからもしかしたらこれ、ヤイビーがってなってるから、うんじゅって言った方が正解だったかもしれない。俺こうなってなーって書いてしまったけど。これが、ナーシュグとヌーヤンディーがだったら、応報だから、統一されてるさ。
うん。
まぁちょっと、応報とかいうのを最近書いてないんで、ちょっと昔の説明見ないとわからんかもしれないんですけど、沖縄には 5段階の敬語表があって、
うん、
今、1番目と、1番、タメ口と3番目の敬語を、
うん、
敬語の一番下の段階を今勉強してるんですけども。
はい、
で、先生です。シンシーアイビン。ね。
うん、
で、3番。あなたの名前は知恵ですか？うんじゅがなーや、知恵アイビーが。B、違います。ゆうこですよ。アイビラン、ゆうこやいびん。ユンコヤビンド、そうでしたね。アンヤイビータンヤ、
うん、
これもだから、あこれはうんじゅって書いてるね俺ね。
ですね。
うんうんうん。まあまあまあ。
まあでもうんじゅの方がまあ
丁寧な言葉だから、うんじゅからは敬語。
うん、
うんうん。
ってことですよね。
はいはいはい。じゃあちょっと練習してみましょうか。
はい。
じゃあ3番はこの2人が やって、じゃあ1番やる？
うん、いいっすよ。じゃあ僕が B 行きましょうね。
はい。これは何ですか？ウレヌーヤイビーが。
これはザンクロですよ。ウレザンクロヤイビンド。
うん、はいはい。じゃあそっち行くよ、
うん、
じゃああ、俺が聞いた方がいいのか、これ。浩平が聞いた方がいいのか。
3番ですか？
あ、浩平が。
2番？
ややこしくなる？
3 やるよ。
うん、やって。はい。
3。ゆうこさんが聞くんだ。
3？ 2
人で聞いたら意味がわからなくなるね。はいはい。
あなたの名前はチエですか？うんじゅがなーや、チエやいびーが。
逆だったね。
逆だった。間違った。まあいいや。違います。ゆうこですよ。アイビラン、ゆうこやいびんど。
そうでしたね。あんやいびいたんや。あんやいびいたんや。や、うん、どうなの？落とすのかな、これ。
ね、難しいね。
あんやいびいたんや。あんやいびいたんや。難しい。
落とすんじゃない？
落とすんか。なんか、あんやいびいたんや。なんか子供っぽいね。
うん、なんかおかしい。
あんや
いびいたんや。あんやいびいたんや。
うん、アンヤイビタンヤ
落とすの
このイントネーションが俺なんかの弱点だけどね、
うん、これもっね
親の世代に笑われてもめげずに行きましょう、うんうん、これも変なしてたらね、うん、絶対いつまでも継承できないから、
うん、あとシグトーシグトーでいいのシグトゥシグト
ーあーシグトーかな
シグトー
多分でもシグトゥヤっていう場合ヤがつくときにはトゥってなるかもしれない
シグトゥヤ
シグトゥヤ
うん、シュクトって言ってもいいしシュクトやって言っても同じあなたの仕事何ですかになるのか分からんけどさ
うん、
うん、分からん
もう分からん単語は普通の言葉でいいのかな
まあいいんじゃない
会社員やいびん
うんうん、
うん
うん、
そんなもん
それでいいはずよ会社ないからね当時
うんそうだね、
うん、今例えばある言葉もあるけどさどんなのとか忘れたけど
警察とか
はないけど
ない
ない あるかもしれんけどうーんでも昔の人巡査っていうよね親世代はね
巡査いますね
まあこれはうちなうちではないけどさ
うん、うん、なるほど、う
ん、ええー、
以上ですかね
はいちょいちょいっと行きますかメッセージ
どうする今やります今がいいですか
一応じゃあ一度コーナー締めましょうね。
はい。
はい。ありがとうございます。絶対検証、うちなぐちのコーナーでした。
あわ沖縄。この番組は、沖縄県内外、海外に住むうちなんちや、沖縄を愛するすべての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
あわ沖縄では、皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は、今お聞きのサイト、チュラジオのトップページにある、今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック。携帯からはチュラジオアットマークチュラジオドットネットから送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
はい、じゃあここでメッセージのご紹介、チェさんお願いします。
はい、ギノワンさんです。
はい、ありがとうございます。
レギュラーです、神奈川県男性ですね。今宵も放送、はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
久々に火曜の夜に家にいるので、久しぶりに生放送で聞いています。
ああ、ありがたいですね。
動画で聞いていますが、今日の画像は新鮮ですね。番組間違えたかと思いました。それでは放送頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
確かに。
確かにね、一瞬間違えるだろうね。
よかった、誰か気づいてくれた。
あって、そのまま、消さなくてよかったね。あ、違った、みたいな。
あ、そうそう。
久々に家にいるっていうとは仕事が最近忙しいんですかね、
うん、
ギノワンさん
ギノワンさんの沖縄そば食べたいな
あそうだったね
ね、
う
ん、なんかそば作れるんだよね、う
ん、なんか肉煮込んでたよねこの間ね
そば上宮であ
れ職場で煮込んでなかったっけ
そうだよねみんなに食べた
気になる
気になるねはい次いきますよ
はい
鳥さんです
はい、
はい、ありがとうございます
東京都男性ですレギュラーです皆様こんばんは
まあ、
今宵もお疲れ様です。
お疲れ様です。
南風が吹き、海は荒れ模様。その代わり、少々暖かな東京の夜。外気は14度くらいあります。
少々暖かいです、ね。
何やら名護辺野古の問題に、水を差す丸々な球団があるそうで、少々胸が悪い今宵です。野球嫌いが加速しそうですね。
そうなの？
何球団だろう。
多分名護って言ったら、
西ハム？
ハムさんですか？
ハムさんじゃないですかね。
何だったんだろう。
ちょっとニュース見ましょうね、うん、はい雷病に関しては八ヶ地島に名護ですね、うん、愛楽園というかつての隔離施設があります、
うん、
東京にも都心から遠くない郊外に全生園という名の同様の施設があります、
うん、
かつてと記したように現在は雷予防法なるもの、
うん、
差別の根幹をなした法律が消滅し、うん、現在は普通の療養所となっています、
うん、
人権を無視した法律と人々の偏見が強制隔離習慣にも値する過酷な扱いをしたそうです、
うん、
かの雷予防法 が消滅したのはほんの10年くらい前だと思います。
超最近だね。
うん、そう、このハンセン病じゃなくて雷病って言われるのも差別用語、
うんうん、え、そうなの。
はい、
です。今じゃあ雷病って言ったらダメなの。
ダメでは なるべく避けるなんですけどね。で、雷予防法っていうのもあったのも10年くらい前ということですね。で、夜がじゃ赴いて勉強されてはどうでしょう、ドライブがてら、
ね、
うん、今入れるっていうことなのでね。コスプレの件ですが、月曜パーソナリティのプロパンセブンさんよろしく。おじいとおばあはどうでしょうか。レオンさん、ゆうこさん、どちらがどっちをするかは、衣装と指導はプロパンセブンさんにお願いくださいと。
これですね。ちょっとカメラから見えないですけど、ここにそのプレパンセブンさんの
図が、絵がありますね。
そうそうそう、
レベル高いですね。
すごいな、もうなりきってるね、
うん、もう完全にオーバーの服着てるね。
うん、また興味ある話題をまたお願いします。それではまた野菜。
はい、ありがとうございます。
この衣装はね、ヨン様のご提供だね。
そうそうそう、
わざわざ持ってきよったからね。
持ってきましたね。
はい、来週来てねみたいな。
そうなんですよ。
10年前ってあれですね、僕高校生っすよ。
2000年やし、
うん、
本当に、そう、もう本当に超最近、
超最近だ ね。
すごいね、そんなちょっと前だったんだね。
うん、でこの施設っていうのが本当に隔離施設というか、うん、この今週土曜日に香川で人権フォーラムがあるんだけど、そのプレ公演見たって言ったんだけど、そこでもちょっと話が聞けたんだけど、もうなんか本当に話聞いてる感じ、療養施設というよりは本当になんていう、刑務所みたいな
隔離施設、
隔離施設で、そこに入る人たちは本当家族とも、もうみんなと縁を切ってそこに入ってるっていう、そういう差別があった。
これがその今施設がまんま残ってるんだよね。だ
から今もあります。今も人が住んでます。200名くらい住んでるって、ね、で前は人も入れないってだったんだけど、今はあの入って、あの案内とかもしてくれるって、
はあ、
前髪が気になる。
はい、というわけです。
八ヶ地島でしたよね。
はい、名護の八ヶ地島です、ね、
島といっても陸続き、あ、橋でつないでるんですよね。
行ったことある。気づかなかった、でも施設に奥まで行ってないのかな俺。
なんかここ行ったらそういうのがあるよっていうのはその昔聞いたんですよ。実際その奥まで行ったことはないんですけどね。
うん、本当無知って怖いよねと思いました。はい、あと一件いきます。
あ、はいはい、
マイナス思考に付き合うおすさん、
ね、
レギュラーです。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
自分からのメッセージがなくて寂しかったか。うんうん、わかるよ、だから落ち着きなさい。上からだの。今日も内容の濃い1時間だったね。自分もそう思いますよ。だから浩平さん、そんなに自分を責めちゃダメですよ。というわけで今日は残念ながら聞けなかったんですが、また明日以降チェックしながら聞きますね。それでは今日もお疲れ様でした。おやすみ、ミルキーウェイ。チュッ。
もうこれあれだよね、俺が何かも失敗する前提
で。そうそう。
聞けてないのに。
もう失敗お前はするだろ、分かってるぜみたいな、
うん、
まあ確かにしょっぱなから失敗しましたけど、
うん。
はい、ありがとうございます。
もうあと一件来ましたよ。
あ、はいはいはい、
ヒロさんです。
はい、
神奈川県の男性です。
はい、ありがとうございます。
今仕事で沖縄にいます。
はいはい、
珍しくおとなしくホテルにいます。ヨン様とニアミスでしたということです。
ニアミスっていうと、
あ、そうではなかったんじゃない。
ああ、
そうか、珍しいですね、ヒロさんおとなしく。
通常はあれですか、酒タッコはして。
まあそうですね、ダンディヒロなんで。
ああ、仕事は沖縄でどれぐらいにいるんですかね。沖縄に、
わかんない、うん、放送事故だろこれ。
ぜひ
喋って喋って、
あの沖縄でのあのその滞在期間の何か面白いこととかあったらまたメールお願いしたいですね。
はい、お待ちしてます。
お願いします。
ちょっと寂しい、あのヒロさん、あのじゃあ2通目お待ちしております。
うん、
あと6分あるんで。はい、
このホテルの、うん、その寂しいこの状況を送ってほしいよね。
今何をしてる
か。そうそうそう、
もう切なさが伝わってきそうですね。う
ん、みかん食いすぎて手が黄色くなりましたとか。そういうつぶやきぜひ好きですよ僕。お願いします。
お願いします。
はい、メッセージは
OK です。
以上ですか。じゃあ今日も定番メニューそろそろいっちゃいますか。
はい、
キジムナーの独り言。
切ないシリーズ。外に出てて、こうね、手を洗った時とか、こうハンカチハンカチと思って、ポケットとか、ジャケットの中とか探してるうちに、手が拭いてしまったっていう。
この世界は。これよ、最初の、切ないシリーズでも俺は来てしまった。すでに切ないというか。
今日切なかったでしょ。
Do the Uber みたいな。
じゃこれさ、
分かる、でもあるある、あれだから今濡れてるのにポケットに入れたら拭いてしまうしみたいな。
もうなるべくつかないようにこう探してるつもりでも、
ね、こうやってね、う
ん、出す頃にはもうここら辺拭いて終わる。そういう状況。
それ作戦じゃないの。
いやいやいや、本当にハンカチ持った時に限ってこう手を洗う機会がやっぱ危ういんだけど、こう探してるうちに、普段持ってないからね。
分かるね。それでも洗う前に取ろうと思わないんだよね。
そうそうそう
そうそうそう。
洗ってしまったのに、
あ、だって用を足してるから。
そうそうそう、
その後手洗うからね。
そうだよね。じゃあもう用足す前からスタンバっとかないといけない
ね。なんかこの辺に置いてから。
頭の上。そうなんですね。
皆さんもね、ハンカチ事故気をつけて、あら、本当にちょっと切ない。
そうですね。このまたなんかそのシリーズあんの。ちょっとこれコナンとかシリーズって面白いな。
ね、じゃぶっちゃけ今まで何、自分が何シリーズ言ってきたかも忘れたんだけど、
まあ作ったよ。
切ないシリーズ。
その切ないシリーズにうまく便乗してきたヒロさんから、
はい、
メール届いてますよ。
あ、ありがとうございます。
ホテルでコインランドリーに洗濯物放り込んで洗濯中。切ない。切ない。
切ない。
わかるわかるわかるわかるわかる。
ね、何が切ないってグワングワン回ってるの。
そうそう、待ってるんだ。
見てるのが切ない。
ヒロさん回ってる回ってる回ってる。
コインランドリーね。
ヒロさんどんなして聞いてるの？携帯で？
分からん。
分からん。
すごい
すごい。
たまたまかね。たまたま切ないシリーズだったのかね。
うん。何かラジオ持ってるんかね、小さいの。
ああ、そこら辺やっぱりなんか
すごい
すごい感じだね。
ていうかコインランドリー一人嫌だよね。
切ない。
せめて友達がいてほしくね。そう、一人好き？
私コインランドリーで飯食ったり弁当とか持ってて。
いや、ないないない。それ
じゃあ、それはほらちっちゃいコインランドリーでしょ。普通のホテルのコインランドリーよ。
あ、そっか。
飯とか
座るところないか。
うん、どっちもやす。
うん、私座るとこは
しかもホテルってさ、基本だってあれでしょ、そのキャッキャキャッキャ騒いでる人たちがいるでしょ。そんな中で一人コインランドリーって
これリゾートホテルではないはずよね。
あ、そうね。
あ、切ないね。
しかも沖縄に来てから。
何が悲しくて俺はマーサンと行けんばみたいな。
まあこれを、まあ、ある意味これをなんていうの、静けさを楽しむというかね。
楽しめないでしょ。
だって切ないって書いてるんだもん。一言。
そうか、
わかるね。
ヒロさん頑張れ。
どんまいっす。
どんまいどんまい。はい、
じゃあ来週も切ないシリーズ期待してますんで、ヒロさん、
はい、
ぜひお願いします。
切ないシリーズ、ヒロさんが用意すんの？
切なくてもいいですので。
本当にヒロさんの切なさと僕の切なさ、どっちが来るかみたいなね。
うん、
いや公平でしょそりゃ。
まあ日々切ないからね。もう人生が切ないから、ね、
ほら。
ネタが尽きないんじゃない？
尽きないはい、ということで、はい、じゃあもうそろそろ今週締めましょうね。
初司会だったね。
初司会、いや2回目ですよ。2
回目か。
1回レオンさんがお休みした時に、
はいはいはい、
あの頃よりかうまくできたんじゃないとか、あんま変わらんかな。
いや、できてるんじゃない。
普通。
今後ね、ちょっとね、司会が変わっていくというね。
はい、今後ローテーション
楽しみだよね。
やっちゃうぞっていう新企画ね、います。はい、では皆さん今日もありがとうございました。この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りしました。皆さんまた来週。
メッセージが、
滑り込みいけんな。
いけるいけるいけ、あと1分。
ヒロさん、
はい、
モバイル PC で聞いてるよ。
おー、すげ
ー。ありがとうございます。
キノワさん来た。
はい、
相変わらずキジムナーさんの気持ちは共感できるな。こちらは切なく一人で夜食べてます。
切ないな、みんな。
それではおやすみ。
嫁は寝てる。
切ないんだな。
嫁は寝てるんだ。
切ない。頑張
れ。嫁はまたビール飲んでから。
眠ってる。
あちゃあちゃしてるんだ。
みんな頑張れ。
ありがとうございました。
はい、
はい、
おやすみ。バイ
おやすみ。バイ
じゃあまた来週。
えいっす。